皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタングジャールの時間です。パーソナリティ中野たまつです。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りいたします。世界は広く、日本京都は深い、そんな京都で考えたビジョンをですね、そのラジオカフェのリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、世界中の方にですね、ライブで聞いておられると思うんですけれども、またあのインターネットを通じて、聞いていただきたいというシンク、考える番組です。本日のゲストは、差金由紀さん。この方はですね、なんか素晴らしい方で、というのはですね、女性バーテンダーっていう、あんまり言葉聞かないと思うんですけれども、京都にはすごくいいバーがあるんですね。その例えば、アナのバーで、長く女性バーテンダーをされてて、そしていくつかの京都のすごく有名な、例えばクーゲルとかいう、京都の人は知ってるんですけれども、すごく、非常にソシスケートされたというか非常にいい、バーがあって、そこで働くかれたりされて、そして今自分のお店なんでしょうか、トリフルドールですか。はい、はい、どうも差し金さん、どうもスタジオに来ていただきましてありがとうございます。
こんばんは。
はい、今日は女性バーテンダーということで、なんかこうすごく京都でいいディナー、夕食をとって、そして次にね、やっぱりすごく京都らしい感じのいいバーに、こう、ホテルのバーとかいろんなバーがあるんです。そこにこう、行こうと思うんですけれども、その時みんなほんまにこう割といい会話というか、
はい、
ね、そういう会話するんですけど、どうなんですか、女性バーテンダーされてて、そういうお客さんにすごくいろんなスコッチとかいろんなウイスキー出されるんでしょう。
はい、はい、そうですね、今はフルーツ、いろんなフルーツですね、旬のフルーツなんかも簡単に、そこそこのお手頃な価格で手に入るようにもなってきたので、リキュールとか、人工のジュースとかに頼らずに、今の季節だったら柿とか、あと、洋梨ですとか、もうそろそろイチゴとかを使ったようなフレッシュのフルーツを使ったカクテルっていうの もすごく普及しましたね。
特に今の若者はそういうのが好きですね。
そうですね、あまり度数が高いものとか、子供の頃から割とジュースとかで育ってはるので、ビールをなかなか飲めない苦いとか、
ハイボールとかでしょ、はいはい、ああいうのは昔流行ったやつもまたリバイバルで流行ってるんですね、は
い、やっぱり入り口としたら口当たりも甘いですし度数も下がるので、飲み口としてはいいと思いますね。ビールが苦手って言っても意外とハイボールだと甘く味わえたりすると思いますね。
そうか、バーに行ったらその季節感でいろんなフルーツのカクテルこう、ね、出されるということですね。
はすごく人気ありますね。男性の方でもそれだとあまりしつこくなかったりとかするので、最初恥ずかしいとおっしゃっている方なんかでも、やっぱりリピートされる方はかなり多いですね。
ミシュランのこう星ってあるでしょ、はい、例えばこのラジオカフェに出ていただいた、神六というお蕎麦屋さんが期待目にあって、そこがミシュラン捉えたんですね、
はい、
で、その食事の分野ともう一つそのバーっていうね、そういうカテゴリーのもしミシュランがあれば、京都というのは世界と、僕はちょっとヨーロッパとかアメリカに住んだんで、ヨーロッパアメリカ見ても京都ね、あるいは東京のそういうバーほど、感じのいいバーはねないんですけどね。
そうですかね、京都だとやっぱり町屋を使ったりとか、こうちょっと和風だったりってい こう京都らしさを活かせるシチュエーションをね、すごくうまく利用されてるバーもあると思いますし、こう逆に銀座とかでもないような、ハイセンスな感じの、例えばクーゲルとかでも、東京の方がなんか東京にもこんなんないっておっしゃるような、
ね、あれは
雰囲気であったりっていう、よそって言ったらですけど、京都以外から来られると、京都らしさを意識してるお店っていうのはあるかもしれないですね。
町屋風のちょっと奥に入ったところに、町屋風ですごく ね、ものすごくこうライティングライトっていうんですか、すごくね、 これは絶対京都しかないというバーが、
ね、そうですね、中にはこう坪庭があったりとかっていうのは京都独特ですよね。
そうそうそう、柳野とかね、はい、いいですね、
はい、うん、こう離れがあったり、
あれ京都らしいですね。例えば、はい、二条藤田ホテルの近くに K6 という、まあ、最近行くんですけれども、はい、すごく混んでますね。もちろん入ってますね。
そうですね、あのバーの部分とパブの部分だとあの、うん、いろんな使い方がこうしっくり一人で、うん、とかこう大人っぽく飲みたい方と、うん、あとはこう仲間うちとこうフードもつまみながらワイワイっていう、うん、なんかこう楽しいイベントもすれば、うん、こう酒を味わうイベントもしたりっていう、うん、こう本当にパブとバーでできることを何でもやってるんじゃないかなとは思いますね、うん、
シンプソンでいいかな、あの、はい、ロイヤルホテルの向かいのこう、まあ、新鮮のバーがあって、はい、そこの食事がすごくいいでしょ
う。あ、はい、もうすごく人気というか ね、 ね、うん、もう評価がね、皆さんの、ね、
カツサンドとかも抜群に美味しいですね、はい、なんかこの、ね、京都のバーの良さっていうのは食事が結構いいかなと思って、 K6 もいいでしょ、
う
ん、
そうですね、
うん、あのちょっとお店の、ね、トリュフルドールのちょっとすごくね、はい、いいんで、
ありがとうございます。
あのね、宣伝でもないけど、ちょっとどこにあるんですか、場所は。
六角富の小路で、はい、富谷町と富の小路の間の駐輪場の向かいの2階ですね、うん、それもやっぱりこう細い通路を入って2階に上がっていただくので、うん、表からこうちょっと入り口が分かりにくいんですけれども、
ワインが割とたくさんあるんですか。ワイン、
シャンパーニュですね。ワインはそこそこなんですけれども、うん、こうもっとシャンパンを、まあ、私も勉強していきたいですし、うん、いろんなシャンパンを味わっていただきたいなっていうのはあります。
まあ、あの昔ってお聞きしたんですけれども、なんかアナにいらっしゃる時ですか、アナのバーにカクテルコンペで準優勝されたということをお聞きしたんですけどね。
10年以上前です
どんなそのそれはカクテルで、さっき言われたみたいにいろんなフルーツを混ぜたり、そういうカクテルの、まあコンペ、
いろいろ今はあの増えてるんですけれども、メーカーさん主催であったりとか、うん、こうバーテンダーの協会っていうのがあるんですけれども、うん、その辺の主催っていうものがあって、うん、メーカーさんだったらそこのメーカーのものを使うとか、あとはノンアルコールの部門も今はありますし、うん、シロップがたくさんあるので、うん、そのメーカーさんが主催されるとか、うん、あとは年齢制限ですね、うん、あのもうベテランのバーテンダーの大会ってなると、うん、筆記試験とかブラインドテイスティングとか、創作部門とか、うん、あと決められたものを決められた時間内に即興で作らないといけないとか、
うん、かっこいいですね。それは男性、女性の部門でっていうことですか。
ね、当時はそういう部門もあったんですけれども、うんうん、今女性バーテンダーもとても増えたので、うん、もう一緒ですね。
これカクテルコンペというのは男性も一緒で準優勝、
はい、まあ、これはでも若手の、うん、あの何歳以下っていうのが、まあね、決まってたので、うん、その時 の、 あの、まあ、だからベテランさんはいらっしゃらなかったんで、
いや、それはベテランってのはもうとんでもないベテランねいらっしゃるでしょうね。
でこれはあの若手だけの、うん、まあ、大会だったので、
やっぱりね、アナとかそういうホテルでバーテンダー女性バーテンダーやっておられたら、はい、やっぱりすごいレベルが高いっていうか、例えば東京の帝国ホテルのバーもたまに行くんですけどね、はい、もうすごくね、
もう敷居が高いですよね。
うん、まあ、そこでのこうトークとかワイワイ喋るわけでもないけども、こう、うん、はい、なんていうかな、そういうとこ行けばむちゃくちゃ高いわけでもないし、はい、ホテルの場合ね、はい、思ってるよりか、はい、そうですね、こうね、あんまりもうね、例えば50過ぎたら、はい、あんまりむちゃくちゃ飲みたくないけど、ね、いっぱいを味わいたいというのはバーは最高ですね。
そうですね、本当にこうずっと引っ掛けたい時と、その気分に合ったものとか、うん、やっぱり食後行かれるんであれば、今日召し上がってこられたものの流れで、うん、お寿司の後と、例えば焼肉の後と、うん、まあ、洋食の後は食の後っていうように、うん、その流れで召し上がるものですから、うん、本当に自分でも、ね、その時その時で飲みたいもの違うので、うん、一杯しか飲めないんだったらこうちょっと高いけどこれでもいいかなっていう、ちょっと贅沢なね、う
ん、そんなむちゃくちゃ高いとこでもなくて、うん、まあ、あのこのラジオ、まあ、一応ねインターネットで世界中の方が聞いてはると思いますので、はい、京都にこういろいろとこう食のガイドブックたくさんあるでしょ、
はい、
だけど割と食事をとってちょっといい感じのバーで、はいはいはい、ね、高くないけどこうね、はい、 いくつかちょっとここがいいということとかもしあれば、はい、あ、そうか、あの自分のお店、
いや、そんな私が点数つけるんですか、
うん、ああそういう意味でなくて、なんていうかな、おすすめ、そのミシュランってね、例えばミシュランっていうのは、はい、もう京都の例えばずっとこう老舗とかそういうことでやれば、はい、なんか本当の客観的なランキングないと思うんだけど、はい、まあ、ミシュランとかってボーンと上からね、やるから面白くて、はいはい、そういうもんですね。だからそれと同じように、はい、そういう本当にここが昔は有名というわけではないけれども、はい、こう行って、比較的、いっぱいね、まあ、1000円以内でこう飲めて、はい、すごい雰囲気のいいところっていうのはどこになるんでしょうかね。
そうですね、やっぱりあの仲間を宣伝するわけではないですけども、本当にあの勉強もしっかりされてきて、修行もされてきてっていう、うん、あの一緒に働いたこともあるスタッフもみんな独立を結構しているので、うん、こう、オーセンティックでこう暖炉もあって、うん、壺庭もあってっていう、うん、東京で修行してきてっていうのが坪倉くんっていうバーテンダーが、経営してます、五光町、はい、高倉と仏光寺の間にあるロッキングチェアっていうバーですね。
ああ、そうですか。
本当に今頃の季節からこう暖炉を本当に焚いて、うん、ロッキングチェアを置いて、彼なんかは本当にもちろんソムリエも持ってますし、
あ、
ポートワインとかを古いものとかを、
今晩向けます？
もちろん。あ、今日は火曜日お休みなんですね。
火曜日休みか。あ、そうか。僕らは V とこないな、は
い、もう本当に東京で有名なバーで、
あ、本当、
であの大会にも出て京都代表で、
そこはもう予約なしでバーンと行っても
時間帯によったら混んでたりもするので、
うんうん、一人で行ってもいいんですか？
全然もう、うん、全然あの一人でトントンと、それこそいい大人の方たちが並んでおられて、
う
ん、
まあ、いい大人が来てますね、
はい、
ね、それいいですね、40、50代の人が多いでしょ。
ガチャガチャだとこう1日をこうどっか精神的にリセットしたい時なんかは、うんうん、そういう ね、
いいですね、
落ち着けるところっていいと思いますね。
ナンバーワン坪倉さん、
そうですね、あのこう、うん、同世代で、
もうあと、
たくさんありますけど、もちろんあのクーゲルも、
あー、クーゲル、まあ、それはもう有名ですね、はい、クーゲル。
で、あとはエルテソロ、はい、こちらも縄手新橋で、クケシックスで2代目のチーフを務めていた子なんですけども、
ケシックスというのは本当にね有名ですね。
人数も多いですし、いろんな、
そっからやっぱりこうオーナーの西田さんという方ですか、はい、お会いしたことないんですけども、はい、有名な方ですね、はい、その方のお弟子さんみたいな人がいろんなお店、
そうですね、独立していってますね。
久志川さんもそんな感じですか？
私は途中からの、途中というかホテルを辞めてクーゲルで少し働かせていただいてました。
クーゲルっていうのは一度行っただけですが、もう驚くほど本当に上品で、そうですね、なんかそこでこうバテンダーやっておられたらやっぱりちょっと違うなっていう、プロフェッショナルという感じがしますね。
働いてる方も結構緊張しましたね、うん、場所柄ね、いらっしゃる方も、
まあそこでのこう会話とかね、はい、こうなんていうかな、プロフェッショナルの会話ですね、そのあんまり入っていてもあかんし、はい、そううまくこう距離感があって、はい、それでっていう、すごいこうなんていうかな、プロでなければできないですね。
でも日々こう、うん、逆に勉強させていただくような、こう、例えば恵子さんの大きいお姉さんが来られたりとか、もう本当にいろんなお酒に精通した方とか来られるので、逆にこちらがその祇園町のことを学ばせていただくっていう、こちらがこうお相手というよりは、こう逆にそういうプロの方たちに、なんか相手をしていただくような感じでしたね。いろんなしきたり教えていただいたり。
今日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは、まあ、女性バーテンダーで、まあ、活躍されてて、自分でこうすごく感じのいいお店も持っておられる、差し金ゆきさんです。いろいろとですね、まあ、京都には本当にね、ミシュランに乗るようないい食べるところがあって、そしてそれ以上にいい本当に本格的な、まあ、はい、世界でもトップクラスのバーがあるんで、まあ、そのことについてちょっと前半お聞きしました。後半はなんかこの最近ヨーロッパ行ってこられたということで、はい、ヨーロッパのお話とかちょっと、ね、ちょっとお話しいただきたいと思います。いつものようにここで、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。Be sure to take care, no one follows you there as you drift away. ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。本日のゲストは、女性バーテンダーで京都で活躍されている、差金由紀さんです。差金さんね、
はい、
最近ヨーロッパ、
はい、
ね、シャンパンの勉強ですか、ワインの勉強に行かれたって聞いたんですけど、
シャンパーニュとあとリキュールの工場を何軒か回らせていただきました。
うん、秋のヨーロッパはどうでした？
ちょうど収穫がもう最終もう終わってらっしゃる畑とかも最終の最終の収穫をされていたりとか、だからこう国道でずっと収穫してブドウを積んだトラックがゆっくり走っていたりとか、そういうブドウを絞ってらっしゃる農家のところを通らせていただいたり、シャンパンの蒸留を始めてらっしゃるところなんかを拝見することができました。
シャンパンというのはシャンパーニュ地方で作られるから、
はい、
シャンパンですか？
そうですね。
どんなブドウの品種なんですか？
ブドウの品種はピノノワール、ピノムニエっていう黒ブドウ、赤ワインになるブドウと、あとシャルドネという白ワインの品種、この3つ しか使えないですね。
それだけどほとんどは白ですか、シャンパンというのは？
まあ、ロゼがあるだけで、あとは、あの黒い皮のブドウも色が出ないようにそーっとこう絞ってジュースを絞っていくんですね。
なんかドンペリとかすごい高いですね。あんまり飲んだことないですけどね。なんであんな高いんですか？
熟成だとか、あとやっぱり使ってるブドウの 品質ですね。グランクリュとか、その次の品種っていう、どの場所で取れたブドウっていうので、こう格付けがワインのようにされてまして、この地区で取れたものは、グランクリューで、その他の地域が1級2級っていうふうに、
その地区で取れたところで、はい、そのブドウの出来具合ってあるでしょ、
はい、
で熟成というのは10年ぐらいですか、もっとですか？
もっとするものもありますし、
色が濃くなっていくんですか？でもないんですか？
マッタルの、そうですね、色がちょっとこう蜂蜜のような色になるものもありますし、基本的にそのウイスキーみたいに濃い色になっていくっていうわけではないんですけれども。
でヨーロッパ行かれた時にどんなシャンパン、はい、テイスティングされたんですか？
そうですね、あの何軒かをメゾン回らせていただいて、そこでいろんな品種のものとかいろんな種類、クラスのものを飲ませていただきました。
ワインとかだったら別に発泡酒で、ね、はい、なんかこう飲めるけれども、シャンパンの場合はポンポン開けたりするから、はい、結構テイスティングでも大変ですね。どうなんですか？
そうですね、でもあの物によったらこう炭酸が抜けるからっておっしゃる方もあるんですけども、うん、次のワインと同じように次の日の方が香りが開いて、
あ
のとてもいいあの味になってくるものもありますし、ま、あの圧が弱くてちょっと次の日には残念なものもあるんですけれども、うん、必ずしも次の日がダメとか2日後がダメっていうわけではないですね。
やっぱり自分でお店を持たれたら直接ね、
はい、
フランスまで行って、
はい、
その収穫時にそれを実際見て、
はい、
でそこから取り寄せたりされるんでしょ？
そうですね、うん、今後もっとそうしていきたいなとは思いますね、うん、
それがプロフェッショナルですね。
まあ、あの自分が好きなだけかもしれないんですけど、うん、それをこう分かっていただけたらなっていう、うん、
よくビジネスでアップストリームかダウンストリームって言うけれども、はい、そこで生産してるところまで出かけていって、
はい、
そこをね見て、そして最終的 な、なんていうのカスタマーとかコンシューマーに、ね、はい、目の前でこう出すというのは粋なね。
そうですね、うん、やっぱ思い入れも自分の変わってきますし、そのものに対する、うん、
まあ、差金さんはそのもちろんその女性バーテンダーのみならず、
はい、
なんかプランジャパンっていう、
はい、
なんかこう国際 NGO になるんですか、
戦後できた、
はい、うん、なんか貧困とかね、子どもたち、アフリカの子どもたちとか、はい、そういうふうなボランティアの活動もされてるって聞いたんですけれども、
まあ、今の段階ではあの、まあ、月々私はあのスポンサーになって、2人のスポンサーチャイルドを持ってるんですけれども、まあ、それは月々定額でっていうことなんですけれども、うん、子どもだけにそれがあの教育費としていくんではなくって、うん、その教育が必要な村全体に行って、うん、その大人たちも井戸の保管の仕方とか図書室の図書司書であれば、うん、図書の司書という勉強を大人にして、で子どもたちがその図書をうまく利用できるようにっていう大人の教育もして、そのゆくゆくはその村自体に自立していただこうっていうプランなので、これだったらこう子どもだけが教育受けて大人になった時にその教育も生きるなと思って でそれをある保育園の先生にご紹介いただいたので、2年前から。
どこの国なんですか？
私が担当しているのは、パキスタンと、ウガンダの男の子、パキスタンは女の子なんですけれども。
それはあの写真とか、手紙とか、1年に1回、はい、
手紙はあの何度でもいいんですけれども、結構やり取りして行って帰ってくるので半年ぐらい、現地の役とかで、英語で来て、でそれを書いて、
それは英語で。ウガンダの子供も英語、
まだね6歳の子なので、字もまだちょっと書けないので、そのプランの向こうの事務局の方が聞き取りをして、翻訳してっていう形ですね。書けるようになったら、来るとは思うんですけど、今は絵を描いてくれたりとか、その絵がだんだん上達してく
るんですね。それどのぐらい楽しみですか、その彼、はい、彼女、
両方ですね。
両方からこう、はい、ね、
もう本当にまだかなまだかなと、でやっぱ初めてこう絵付きで字が描けないということで、絵を描いてくれた、何の絵かわからないんですけれども、もうすごい嬉しくてこうちょっと涙が出るぐらいですね。
いや僕もアフリカに1987年ですけど、ね、はい、そこで2年間リベリアの奥地で、生活して、アフリカ人の子供たちとすごく接したんですね、はい、でその子供たち可愛くて、面倒見よという、子供もいたけど、紛争が始まってね、難民になって、なんかすごくタフな、当時大学生だったんだけど、彼は門番とかしてもらったんだけど、すごい優秀な大学生で、ちょっと支援するということで、周り回って今カナダに行って、そこでいい大学の博士号を取ってね、すごく賢くなって、それを思った時にね、こう、教育には、国境がないというかですね、別にこう日本人っていうことが世界のこうね、いろんなこう子どもたちとなんか縁があって、その子どもたちに支援していくということはすごくいいことだと思うんですけどね、僕アフリカに生活した時思ったのは、アフリカでお金の稼ぎ方がわからないんです、全く。貨幣がなかっても、いろんな、お口に行ったらバナナとかパイナップルとかあるでしょ、でそんなところでお金がなかったも生活できるんですね、
もうなってるものを。
そうで、そこでちょっとした、例えばそれこそ日本円で50万円もあれば100万円もあればすごくいい額が作れるとなると、やっぱりお金は高きから低きに流れるという言葉があれば、教育の分野ではね、先ほど村づくり、村をこう作ると言われたけれども、そういうところどんどんね、みんなが協力していったらいいと思うんですよね、日本の生活も良くないかもしれないけど、もっとすごいところがあるんで、そういうところと関係できるのはいいと思いますけどね、ちょっとプラン、ジャパンのことちょっとお話し願いますか。
これは世界的な団体なんですけれども、日本だとプランジャパンですけれども、こうアメリカもインドもいろんなところにもありまして、例えばスラムドッグミリオネアで主演男優賞を取られた方なんかはもうそのギャラをプランインドに寄付されたりとか、日本でも俳優さんであったりとか、増田明美さんですね、ランナーだった方とかも所属というか活動されてたりっていうもので、その地域地域に必要な支援をしていこうというプランですね。もともとは本当にどっかの教会か何かから始まったものなんですけれども、一人の子供が、お父さんが預けた紙切れ一枚で、お父さんもやはり亡くなってて、この子お願いしますというメモを持った子を、ある記者が、見つけて教会に連れて行って、そこからこう戦争で孤児ですね、を育てて集めたっていうところから、こうそれが世界に広まったという団体ですね。
こう例えば宗教とか、国籍とかイデオロギーとか、全てこう超えて、究極的というか、やっぱり子どもたちの教育というか、子どもたちの衛生面というか、福祉面というか、そういうところに行き着くと思うんですね、そういう考え方っていうのは、僕はコスモポリタンというか地球駅というかね、こうそういう考え方好きなんですね、だからなんかこう、もちろん当然ながら地元のことをやる、自分のこと、家族のこと大切だけど、同時にもう一つ違う何かが、遠く離れたパキスタンとかウガンダにね、子どもたちとのこう絆というか接点があれば、非常に、
そうですね、
こう日々の生活元気出ますね、
なんかこう自分がくじけそうと思った時にね、そんなこんな 恵まれた環境にいて、うん、そんな贅沢だとか、あとその子たちの送られてくる成長の写真とか見るとやっぱり本当に嬉しいので、なんかいい大人っていうんですかね、立派な大人になってくれたらなっていう。
絶対そう思うアフリカとかで開発援助の仕事を行って一番勉強になるのはそういうことなんですね。
目が本当に綺麗だし、うん、本当に勉強したくてもできるね、うん、環境がないです、
うん、いや日本人の子供たちっていうのはもちろんね、子供たちも塾行ったりして厳しいことがあるんだけど、うん、はい、全く違うもう一つの見方っていうのね、多角的に物事を見る見方っていうのは足りんで、はい、ね、親もそういうところと自分の子供のみならず、うん、そういうところプラン、プランジャパンですか、はい、プランそういうところとね、接点を持ちながらやるの素晴らしいと思いますけどね、はい、まあ初めはこうアナのバーで女性バーテンダーから始められて、いろんなこうね、まあ京都でも超一流のバーで女性バーテンダーされて、自分で独立してお店を持たれてると、でもう一方ではプランジャパンやっておられると、非常にギャップがあるんですけどね、そのギャップはいいですね。
ありがとうございます。でもこれをずっとやりたいと思って続けてきたことなので、うん、やっと自分のお店になってそういうことができるようになったので、うん、
京都にはまあすごくいいバーがあって、いろんなそこのグループね、たまに僕が行くのは、はい、マドカで、はい、こう錦のところのすごくいいね、まあ日本酒中心の ね、はい、まあ、彼のところもたまに行くんですけどね、はい、いいですね、あとこ。
そうですね、それを通じて大人の世界ですけれども、お酒って子供に関係ないですけれども、でも何かできることってあるんじゃないかなと思うので、うんうん、
よく一服一杯のお茶からって言うけれどもね、一つのカクテル、シャンパン、あるいはね、グラスのウイスキーからトークが始まって、そこにこういろんな出会いがねあって、それが世界に広がっていくっていうね、そんないいですね、
出会いの場だと思いますし、うん、そういう人とのつながりとか出会いを提供していけるお店でありたいと思ってます。うん、
そうか、人との出会い空間ね、はい、で京都は独特のもんですからねいや京都のレベルっていうのはね、やっぱり高いですね。
本当そうですね、まだまだ知らないことの方が多いので、うん、もっともっとこうまず自分の地域のことから知っていきたいと思いますね、
うんうん、加害というか祇園とかね、そういう、はい、まあそういうイメージの京都もあるけれども、一方は最もソフィスケートされた、はい、ね、洗練された京都のバーがあるっていうね、はい、そこで女性バーテンダー、まあ、第一人者でしょ多分。
いえいえ、もうまだまだ先輩もいらっしゃいます。
うん、いやそれは素晴らしい。うん、ですね、本日のゲストは、女性バーテンダーの、差し金由紀さんです、はい、どうも本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。